難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は、ヨルダンのアンマン在住の、シリア支援団体サダーカの代表でいらっしゃいます田村正文さんにお話をお伺いします。もしもし田村さん、聞こえますでしょうか？
はい、聞こえます。
あ、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
田村さん、シリアに思いを馳せ続けるということで、そのシリアの国内の状況、またその今田村さんが暮らしていらっしゃる、隣国ヨルダン、アンマンのですね、シリアの方々の状況ということで、今までずっといろいろお話を伺っているところなんですけれども、今回その改めてそのもう一度こう立ち止まってですね、僕たち自身がそのちょっとこう囚われているそのシリアのイメージというところからもう一度見直して、本当に今何が起こっているのかということに目を向けていきたいというふうに思うんですけれども、僕たちそのシリアって今聞くと、もう爆弾がもう絶え間なく落ちていると、それがもう全土で起こっているんだ、そういうふうなイメージを持ってしまいがちなんですが、実は今もそのシリアで会社に勤め学校に行きっていうような人もいると、そういうところに今日は目を向けていきたいと思うんですけれども。
はい、そうですね、本当におっしゃっていただいた通り、当時2200万人ほど その人口がいたと言われるシリアなんですけれども、はい、今 その400万人から500万人の人たちが、国外に逃れた、
はい、
ただ一方でそうすると1700万人、
はい、
あるいはそれ前後の人たちがやっぱりシリアの中で暮らしているというのは、まさにご指摘の通りなんですね、
うん、
で彼らはどの地域でも爆弾が落ちて、どの地域でも戦闘が起きているかといえば、決してそういうことではなくて、
はい、
結局そういったところももちろんあって、
はい、
多くの方が亡くなっている中ではあるんですが、本当にその厳しい中でもですね、当然生きていかなければいけない、
はい、
外に出る手段を持たない方々が多く生きている、そこはとても重要な点かなと思うんですね。
うん、それでもともとこの田村さんにお話を伺うという時にですね、では今シリアの国内にいる人がなかなか外に向けて発信しづらい中で、その人たちの声をこう代弁していくと、そういう思いも込めて田村さんにお話を伺うというところで始まったと思うんですけど、その辺に関して田村さん思われるところがあれば、もう一言お願いしたいと思うんですけど。
そうですね、やっぱり僕の友人のことを少しお話しするのが一番いいかなと思うんですが、
はい、
一人30歳の女性が女性の友人がいて、
はい、
彼女とはもうずいぶん10年の友人なんですけれども、今ダマスカスに住んでいて、
はい、
で彼女は去年ぐらいですよね、だいたい2014年5年ぐらいまでは比較的いや大変な人がいるから自分も少しでもできることはやっていると、
うん、
近くの人に少したまったお金を余剰があればお渡ししたりとか、
あ
と実は困っている友人がいる、これは友人というのは共通の、僕も知っている共通の友人なんですけれども、
はい、
友人の家族に一人怪我をした人が出てしまって、その手術代をなんとか工面するのをお手伝いできないかっていうのに、僕も少しビビたるの教えながらこうお手伝いしたりとか、
はい、
そんなことをやったり、彼女自身も比較的人のことを考える余裕や時間があったのかなと思うんですが、
はい、
そのちょっと経緯があって、彼女もやっていた仕事を2015年の暮れに辞めざるを得なくなってしまってですね、はい、それ以降からやっぱりちょっとやっぱり状況が少し変わってきたかなと、
うん、
でここ最近この半年ぐらいでしょうか、今年に入ってから、はい、彼女から来るメッセージが非常にちょっと心配になるようなメッセージが多くてですね、
はい、
自分なんてもう20代を棒に振って もっともっと勉強したいこともたくさんあるし、外にも行きたいのに家族がいるから行けないし、でも家族も自分が仕事を辞めて、まあ、それなりの給料をもらってた仕事、
はい、
このご時世の中で辞めるなんてそのバカじゃないかというふうにこう責められたりですね、
はい、
でまあやっぱり自分も何かやらなきゃと思って就職活動をしても結局全部うまくいかない、みんな自分のことしか考えてない、自分の利益しか考えてない、
はい、
そんな試練になっちゃいましたっていう、そういうこうすごくこうマイナスというかネガティブな、はい、ことをやっぱり綴ってくるようになって、彼女の家は本当に実はすごく裕福なお家なんですね。
あ、はい、
親戚も非常にこう優秀な方、あるいはまあ、お金を持っている方も多いような、実は由緒ある血筋で、でもそういう彼女さえも、
はいはい、
もちろんその金銭的には他に大変な人たちがおそらく多くいる中だとは思うんですけれども、
はい、
ものすごいこう5年、この5年6年の間にさまざまな形で家族ぶりさん、それから精神的なその支えがない、
はい、
今生きている意味とかですね、
はい、
これから将来に対する希望を全く何も持てない中で、そこが本当にこうどう僕も声をかけていいものか本当にこう分からない、そんな生活をしている友人がいるんですね。
でもさ、そのもちろんその今シリアで起こっているその戦闘で爆弾が落ちている現状っていうことがあるかと思うんですけど、その一方でそのダマスカスでこうして暮らしていた人も今希望が持てず生きる意味が見出せずっていう状況にあるっていうところから、田村さんどういうことをお感じになりますか？
そうですね、まあ、僕自身はやっぱりヨルダンに住んでいるシリアの非常にこう苦しい人たちですよね。やっぱりこう、はい、日々の家賃や食事、そういったものでさえもなかなかもう賄いきれない、仕事もできない、
はい、
もうシリアに帰るしかないんだという非常にこう厳しい人たちをやっぱ前に見てるわけですね、
はい、
で実はその友人からもですね、去年の段階にはそういった人たちに対してこう手紙を書いたということで手紙を送ってきてくれたりもしてたんですね、
はい、
やっぱそういうその他者に対するその思いであったりっていうところをこうがまだ見えてた時期にからこの1年の間に本当にこうなんていうかこうズタズタになってきてしまっているその心もこう、
はい、
心がですね、やっぱりこう非常にこうズタズタになってきてしまっている、そんなそのことをやっぱ感じて、でこうだから厳しい人たちの生活はもちろん厳しいですし、もうどうしようもないんですけれども、
はい、
ただ金銭的にもいろんな形で大丈夫かなと思っていた人でさえもやっぱりこうどん詰まりの中で一体自分たちはどう生きていくんだろうと、何を求めていくのか、
はい、
でそこが見えないっていうのはやっぱり彼らにとって本当に辛いことで、やっぱり そこをこうこれがあと何年彼らは一体持つんだろうっていう、そういう思いになると、まあ、定かがもちろんそのとにかく一日も早く戦争を止めなきゃいけないと言っているところにやっぱりつながっていくんですけれども、はい、もうその一つのですね、その紛争停止っていうところをやっぱりこうとにかくその達成しない限り、
はい、
こうそういったことがですねこれからどんどんどんどんこう表面化してきて、
うん、
その1700万人の残されたシリアの人たちにとってもより今より厳しい環境が待っているのではないかって、うん、そういうふうなもう本当危機感を感じますよね。
やっぱりその紛争っていうものがその爆弾が落ち、そして国外に逃げた人、そういう人にもちろんこう大きなダメージを与えているっていうことは事実だと思うんですけど、そのなんとか今までこうやってきた方々ももう今ギリギリの状況にこうダメージを与えていく、そういう、こう戦 まあ、紛争のこう一面もしくはこう恐ろしさっていうお話を今日していただいたのかなっていうふうに思うんですけど、そこに目を向けていくことって本当にこう決定的に重要かなっていうふうに、はい、今回お話を聞いてて思ったんですけど、田村さん、これからもまたそういう話を引き続きお話を伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、いつもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。
田村さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はシリア支援団体サダーカの代表でヨルダンの首都アンマン在住の田村正文さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。